そうですね、変わったっていうか、まあ、壊れた家はもちろん撤去したりとか建て直したところもありますけど、まあ、空き地が増えたのは増えました。で、あの住んでた一人暮らしの人とかはもういなくなったり、あの子供さんどこに行ったりとか、そういう面ではまあ綺麗に、まあ、復興できてるといえばそうなんですけど、まあ、まあ元には戻れないというか、
ね、西本さんのお家の周辺でも震災がきっかけとなって島外に引っ越していった人も多かったそうです。インタビュー後意識して淡路の街並みを見てみると、確かにポツポツとその中に空き地があるのも目立ちました。震災当初、淡路北部に10キロにも及ぶ長さで出現した野島断層も、現在は天然記念物に指定され、記念館の中にわずか150メートルほどが残されるのみです。震災の爪痕として残るものも淡路からはほとんど消え、西本さんの中でも震災の記憶は少しずつ薄くなっている部分もあるといいます。
あの淡路でこの間ちょっと地震がありましたけど、ちょっと地震があったら、そのあ大きな地震にこれはなるんじゃないかとい う, こう気持ちは常に持ってますけれども、その地震に対する備えっていうのはだんだん日々薄らいできて、あまあまたしといたらええわぐらいにしか、まあ、最近思ってなくて、でこの間去年地震があった時はやっぱりこれ忘れてはいけないんやと思って再び思いましたね。であとはなんか普段準備できてないのは、まあなんとか逃げれたら、まあ自治体がどうかしてどうかしてくれるというこうちょっとなんか人任せみたいなところもやっぱりできてきてしまいますね。地震にあった人は恐怖は覚えてますけど、そのやっぱりちょっとずつ忘れていってしまうし、まあ、忘れるのもいいねんけど、忘れてはならない部分もありますよね。
もうすぐ震災から20年が経ちます。町の再建によって震災の爪痕が徐々になくなっていく中、時間が経つと記憶も忘れてしまう部分があるのかもしれません。震災の記憶がなくなるということも、当時の衝撃や辛い体験を思い起こさせるものがなくなった結果と考えるならば、悪いことではないのかもしれません。しかし、その体験は忘れてはいけないものであると、私は思います。西本さんは、今回のインタビューを行ったとき、震災についてのお話をお聞きしているうちに、彼女自身、震災について、当時のことを思い出したとおっしゃっていました。このように震災について考えたり話したりする機会を持つことも、震災の記憶を風化させない上でとても大切なことではないかと感じます。私も震災を体験した世代ではあります。しかし当時幼かったこともあり、その記憶は全くと言っていいほど残っていません。その当時体験したことを、阪神・淡路大震災の記憶がない世代、そしてそれすら知らない世代に伝えてくれることで、私たちも震災はこのようなものだったのか、と想像することはできるようになります。今回の取材を行ったことで、私自身、震災に対して意識をするようになりました。また、取材を行う以前は、私は、町を建て直したら、そこで一応の復興は完了したものなのではないか、と思っていました。しかし、町の様子や、西本さんの元には戻らないという言葉を受けて、町をきれいにしても、それできれいになった町は、元のものとは違うのだと考えさせられました。一体何をもって復興とするのか、という問題は、とても難しいのだと認識を改めることとなりました。 一度壊れた町は元通りにすることはできないかもしれません。しかしそのことを理解し、次に大きな災害が起こった時に向けて備えること、そして震災を知らない世代にも震災について考える機会を与えること、これが復興について考えることにも災害対策をすることにも必要なのではないでしょうか。
以上が稲岡さんの作品ですね。では最後にコメントお願いします。
はい、今回の西本さんのお話で私が一番印象的に感じたのが、番組の最後にも触れたんですけど、あの街がきれいになってもその街はやっぱり元通りには戻らないっていうところで、まあ、私たちもそのやっぱこれまでそういったことを知らなかったんで、そういう震災について知らない世代である私たちも震災や防災についてちゃんと意識をすることがこれから大切なことなのではないかと思いますね。
そのために話を聞いた、はい、ということですね。はい、